ご利用ください。木造住宅耐震補助制度、防災ベッドなどの設置費補助も実施。市では災害に強い安心な街づくりを推進するため、木造住宅の耐震補助制度を実施しています。図です。木造住宅耐震診断改修補助制度。補助対象。1、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け着手した在来工法による木造住宅。2、1の住宅で昭和56年6月1日以降の増改築部分が住宅の半分未満の住宅。耐震診断、耐震改修の流れ。耐震相談、現地調査なし、無料、年4回開催、または現地簡易診断、現地調査あり、有料、診断費の3分の2、上限2万円を補助。いずれもさらに詳しい診断が必要で、一般診断を希望する。一般診断、現地調査あり、有料、診断費の2分の1、上限5万円を補助。倒壊する可能性があり、耐震改修工事を希望する。耐震改修計画書作成、有料。耐震改修計画書作成費の2分の1、上限5万円を補助。耐震改修工事等、有料。耐震改修工事費の2分の1、上限50万円、及び現場立ち会い費の2分の1、上限3万円を補助。図終わり。また、今年度からは、防災ベッドや耐震シェルター設置費の補助も開始しました。表です。防災ベッド、耐震シェルター設置費補助制度。補助対象。昭和56年5月以前に建築確認を受け、建築工事に着手した木造住宅で、2階建て以下の住宅、同年6月以降の増改築部分が住宅の半分未満の住宅も含むに居住し、次の1から4のいずれかに該当する方。1、65歳以上の方。2、下肢・体幹・視覚障害で身体障害者手帳1、2級を有する方。3、知的障害児の方。4、精神障害者保健福祉手帳1級を有し、一人での避難が困難な方。補助額、設置費、おおむね30万円程度の2分の1以内、上限10万円。なお、補助対象の製品など、詳細はお問い合わせください。表終わり。万が一の地震に備え、この機会に家の安全対策を見直してください。小さな写真です。市役所で展示している防災ベッド。ベッドの上にアーチ型の覆いが取り付けてあります。第2回木造住宅耐震相談会を開催。日時、10月3日土曜13時から17時。会場、市役所附属棟 DE 会議室、定員15人、対象建築物、昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した在来工法による木造住宅、費用無料、その他、相談者には事前に関係書類を送付します。相談当日は、建築確認通知書を持参してください。ない場合、市から送付された書類を参照して、平面図を作成し、持参してください。申し込み方法、9月2日水曜から18日金曜に、電話で都市計画課へ。問い合わせ、どうか、電話 235-9392。 3つの計画と危機管理基本方針で災害などに対処。危機管理基本方針、危機事態に対処するための体制を整備。市では、災害など危機事態の被害を最小限に抑え、市民の皆さんの生命、身体、財産を守ることを目的に、地域防災計画、国民保護計画、危機管理計画の3つを策定しています。地域防災計画、災害対策基本法で定める自然災害等に対応、国民保護計画、国民保護法で定められる武力攻撃事態等に対応、危機管理計画、テロ、感染症、環境汚染等、蒸気以外の危機事態に対応。また平成20年4月には、これらの計画で想定される危機事態に迅速的確に対処できるよう、危機管理基本方針を定めました。同方針では、危機発生時は常に最悪事態を想定し、初動体制を整えること、発生後に必要な情報が必要な時に必要な人に届くシステムを構築すること、職員の教育・訓練を実施することなどを基本姿勢としています。各計画の詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、企画政策課、電話 235-4790。9月9日は救急の日、救急車の正しい利用を。救急車出場での軽症患者数は増加。市消防本部所有の救急車4台は24時間体制で救急事故に対応しています。出場件数は年々増加傾向にありますが、平成20年中は5221件で、前年と比較して334件減少しました。しかし、搬送された4947人のうち、入院を必要としない軽症の患者の割合は増加し、全搬送人員の 55% を占めています。救急車の不適切な利用の増加は、現場到着までの時間が長くなり、1分1秒を争う生命の危険を伴う患者への対応が遅れてしまいます。救急車の正しい利用を。症状は軽微だが、どこの病院に行けばよいかわからないといった場合には、病院案内のテレホンサービス、電話 232-0119 などを活用してください。緊急性が少ない場合は、救急車を呼ぶ必要があるかどうかもう一度考え、救急車の正しい利用をお願いします。問い合わせ、消防本部消防総務課、電話 231-0921。